こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは、前回に引き続き世界最大の民間気象情報会社、株式会社ウェザーニューズの代表取締役会長兼社長、石橋博義さんです。
石橋社長の話っていうのは本当にアナログ的でね、楽しかったですよね。
熱い思いが伝わってきますよ ね、
今日は人生で学んだポイントっていうのをね、聞かせていただきたいというふうに思います。
はい、
楽しみですね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。人生の参考になりますよ。今回のゲストは、前回に引き続き株式会社ウェザーニューズの石橋博義社長です。
どうぞよろしくお願いします。
いや、
お願いいたします。前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺ってきましたが、今回はこれまでの体験で学んだ石橋社長のポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速、ウェザーニューズの石橋社長が学んだポイント、その1、パワーは使うやつに与えよ。
いや、僕が、一番最初に会社入ったのはサラリーマンとして入ったわけでしょ。
はい。
で、サラリーマンと入って一番最初に分かったのはね、パワーっていうのは使う人が持ってないの。で、使いたい人にも与えられてないの。あ、これじゃあ世の中うまくいかないと思ったね、僕。だってサラリーマンと入って、はい、で、なんか上司とかどうのがいてですね、そういう人ってのはパワー持ってるんだけど使わない人なんですよ。うん、で、僕使いたいわけ、
はい。
だから使いたいんだけど、何も権限ないんだよね。だから、本当にいい会社を作ろうと思ったらですね、パワーってのは使う人に与えなきゃいけないと思った。
あ、なるほど、はい。入ってきた新入社員でも、パワーがある子は、どんどんそういうステージとチャンスを与えていくと。その通りですね。
それがね、パワー使いたい人がパワー持ってないんだもん。これじゃダメだと思った
な。上からなかなかパワーなかったりしちゃったりする
ってことですね。うん。なんかもう退職のことだけ考えてるみたいな人がですね、パワー持ってたりするとですね、おいおい、これじゃないだろうと思いません？
ですよね。そうですね。よく会社でもあるのは、僕たまに夜中、カレーうどんとか食べてるんですけども、ラーメンとか。そうすると、上司が部下怒ってるわけですよ。
うん、
でも意味がわかんないことで酔っ払って怒ってるんですよ。それに対して、はい、はいって聞いてる部下見たときに、この子がもし本気でね、この会社で頑張りたいと思って入ったんだったら、不幸だなと。ね、この上司、お前は若者のね、可能性をね、ほんと踏みにじって、最悪だなと思うことあるんですけども、でもそうですよね、フラットじゃないとダメですよね。
僕はね、やっぱりその、パワーっていう権限とかいうものがですね、なんとなく年功序列型で出来上がってる時っていうのはね、結構企業ってダイナミズムを失うと思う。
そうですね。経験と体験で積み上げててですね、能力があって、パッションもあってっていうふうに思いますけどね。
でもそのパワーっていうのは、若いからパワーがあるっていうわけでもないから、
そうです
ね、
はい、
そのパワーの使い方を知らないときにパワーだけ求めるっていうのもダメなのね。だから、もうちょっと頑張れば、パワーっていうのは正しく使い方を知ってる人が持つべきなんですよ。
そうですね。
だけど、その、だからお金がパワーだなんていうことしか考えないようになってると、それも違うだろうと。
そうですね。
いうふうなことで、やっぱでも、結果的にはですね、やる気のある人間でいいことやろうと思ってる人間に、バンバンパワー与えなかったらですね、やっぱダメだと思う。
活性化しないですよね。
うん。
前回見ましたけども、やっぱりどの会社も一緒ですね、基本は。ねえ、
そうです
ね。すごく大切な本質ですよ、これ。はい、ね、会社が伸びていく上で。
続いて、それではポイントその2です。良い仲間に恵まれるという強い気持ちを持つ。
うん、
これはね、会社っていうのをやるときっていうのは基本的に3人いるんですよ。作る人と売る人と数える人がいるわけ、
はい、
ね、で全部一人でやれる人っていうのは僕そう簡単にいないと思う、
はい、
僕はね、作るところ売るところあんまり嫌いじゃないんだけどね、数えるのは自分のノリじゃないね。誰かにやってほしいね。
あ、
そうするとね、そういうことができる人に会いたいという強い気持ちを持ってるといつか会える、はい、だから僕は社長っていうのは金儲けよりも人儲けだって言ってるわけ、
はい、
ね、だから、いい人の儲けないとダメなんですよ、
うん、
いい人に恵まれないとダメなわけ。だからそれは自分が強い思いを持ってると意外と会えますから。
そうですね、
会った時に気がつきますから、あ、この人だってわかるから。 でもその強い気持ちが自分にないと、やっぱりせっかくいい人に会ってんのに素通りされちゃうから。あとからさ、坂西新太だけもう遅い。
僕ね、社長初めて会っていうのもなんですけども、すごい僕、社長のこと好きですね。会いますね。僕もね、やっぱりね、人生は夢と出会いでできてると思うんですよ。で、今の話聞いててすっごい分かりやすいですし、今後とも可愛がってもらえますか、ね、エンディングにてドライするやつ。
というと、じゃあ具体的に石橋社長はいろんなところから、出会いで人を探してきて、ウェザーニュースを一緒に作ってらっしゃるわけですね、今。
うん、まあ、多分ね、うちの社長ってなんかやりたがってるんだけども、大したことできないと。例えば僕は気象ができませんよね。はい、まあ、いろんな IT 技術っていうのを駆使していろいろやるみたいな。そういうのも僕は自分が必ずしも得意じゃないわけね。でもそういうのがあるとすごいな、いいことができるなと思うわけ。
はい、
でもそれを自分ができなきゃダメだとは思わない。そういうことができる仲間に恵まれれば、できる。みんなで一緒にやろうと。っていうふうな時に、なんだ石橋じゃできないよって思うとですね、俺が手伝ってあげようかっていう人が来てくれてるでしょ、そうするとできちゃうんですよ。
なるほどね。
それをなんか俺が全部できるんだみたいな、そういう考え方でやる人もいるんだろうけども、僕はそれよりだいたい何でも自分一人で全部やろうなんて気の毒な発想はしない方がいい。
だから完璧すぎてもダメってことですね。
まあ完璧は狙った方がいいんでしょうけども。
でも完璧すぎると人は寄りにくいですよね。
僕みたいにできないやつはね、黙っててできないんだから。
これは任しとけっていう赤がおって、これは任しとけっていう青がおってね、いろんな色がこう混ざってタブローが描けると思うんですよね、素晴らしいね。そういうバランス感覚が非常に取れてるんでしょうね、社長のところは。
まあそれよりもできないことをできないって素直に認めちゃうですね、愚直な自分がいるんだと思いますよ。
10年後のビジョン、63億円のサービスのお買いを企業にするんですか。
うん、というのは今人類地球上には63億人いますよね、はい、で今うちがすでにもうモバイルでですね、はい、そのこれは全世界で始めたろうと思うんですけど、情報系でですね、130万人のサポーターがいるわけですよね、有料会員がね、
はいはい、
でこれって今人類の 1% ですよ。だからこれからあと頑張ればですね、僕は決してできないとは思わないわけ。
それが社長の10年後のビジョンになってますか。
うん、ええ、頑張ろうと思って。
へえ。でも会議するとき日本語でやってるんですよね。
ええ。うち世界大会っていうかね、まあやるわけね。
はい。
でね、通訳なんて使わないんだよ。
はい。
それで全部日本語でやっててもみんな通じるの。
はい。
で、
なんで通じるんですか。
種は簡単。
はい、
世界でみんなでいい仲間に恵まれて頑張ろうと思うでしょ、
はいはい、
日本にはね、日本でいろいろ勉強したいっていうのがたくさん留学生が来るでしょ、
はい、
で留学生を最初にまた絞るわけ。彼らは日本の文化が分かって、日本語が分かって、自分で地球物理勉強してるとかですね、あるいは経済やってるとかなんとかって言うんでしょ。だからね、そういう日本語勉強したのに、英語なんか勉強したことない人にですよ。僕がですね、英語で喋ったのってのはもうお笑い。何を言うわ、トーキングアバウトですよ。ね。だから、当然、日本でやるときはですね、これは日本で行こうぜ、みたいな。
じゃあ、日本に来た外国の方に対して、うん、いわゆる、その社長のこの文化というものをちゃんと分かってもらった上で、うん、それをそのまま返していくと。
うん、
世界大会ってのは1年に1回とかそうなんですか。
うちはね、事業計画っていうのは6ヶ月ごとに見直すから、はい、5月にやってまた11月にやるっていうのを6ヶ月ごとにやってますけど、
へ
え、そのたんびごとにですね、だから通訳ってのつけないでコンテンツインタープリターってのつけるわけ。コンテンツは訳すとね、で言葉は訳さないと。
へ
え。コンテンツインタープリターって言うと絵描いたっていいわけよ。音描いた、音流したっていいわけよ。
ええ。
もう、ジョン・ネロンの、なんか、イマージンかなんか流しちゃったと思うんですね。まあ、なんか、夢見てんだろ、あいつみたいな感じ
で。へえ。それ日本でやるんですか。
やっちゃう。日本の曲がりのですね、ビル・ゲイツがですね、はい、やったところでやってますよ、我々。
それは、あれ、社長のこだわりですか？
じゃなくて、結果的に一番そこが安いって近いから。
なるほど。
今、社員の方は全部で何人いらっしゃるんですか？
今ですね、日本が450名、まあ、海外が350名と。
はい。
で、この、今一部企業の中で、これ勝手に僕らがそうだと思い込んでるんですけど、はい、 ノンジャパニーズとジャパニーズの割合においては、多分一部上場企業の中でうちが一番、うん、日本人以外のスタッフを抱えてる会社じゃないかなと思う。
なるほどね。
それで日本語でやってて全然問題ない。
それすごいですね。うん、だって言葉って非常に大切で、うん、それが通じなかったら心が通じ合えなかったりとか、うん、様々な支障をきたしますよね、うん。それがないわけですよね、うん。一つの文化で成り立ってるわけですね、企業文化で。うんうん、それはすごいですね、本当に。
だからね、僕なんか結構学生の時結構英語なんかやったからね、お前英語やだよねって言われるぐらい、翔ちゃんの時英語なんかバンバン使ったことあるわけね。はい、今英語なんか使わないよ。もう日本語の方が、でもあなたの日本語おかしいじゃないですかって言われるけども、でもそれの方がやっぱり心通じる。
絶対そうですよね、うん。日本好きですしね、日本に来てるし。
そう。
ね。
でまたお天気が共通語なんでしょうね。
そうそうそうそう、
気象情報、雲ですとか、
ははは、
そういうものが共通であるからまた通じるんでしょうね。
あ、なるほど。頭ええやん、みのりちゃん。
それでは最後に番組を聞いている皆さんへ、石橋社長からマル秘お得情報を一つ伺いたいんですけれども。
今はね、この今年花粉ってすごくやっぱり、まあ、去年と比べると見ると多分20倍ぐらいなんですよ ね。で、この花粉情報の刻々と変化している情報をですね、うちは花粉乾燥機っていうのは今100箇所ぐらいのところについて我々のサポーターから毎日毎日情報が来てるわけね。
具体的にはどういう仕組みなんですか？
もうまさに花粉が何個飛んでるかっていうのを全部モバイルでこう上がってくるような仕掛けがあるわけだ。でそれをうちは全ての携帯のさ、うん、ところにその花粉情報というのを流してるから、うん、ちょっと今日心配だなっていう時はですね、あの携帯のどれでも大丈夫だ、もちろんどこでも au でもですね、はい、ボーダフォンでもいいですから、ウェザーニュースっていうところをちょっと見ていただければ、はい、花粉情報がありますから、
それは助かりますね。
これでぜひ皆さんの健康やってください。
じゃあ今日はどこどこへ出かけるけど、うん、あっちの方花粉はどうだろうということがすぐにわかるわけですね。嬉しいですね。本当に今増えてるんですって、花粉症の方。
花粉症も増えてますけど、社長、地震怖いですね。
地震はね、うん、怖いけどね、地震、雷、海上、親父でしょ、うん、でも津波どこ行っちゃったんだって話でしょ、
う
ん、
そうですよ。
で、津波はね、本当は地震とくっついてるわけですよ。
はい、
皆さんね、はい。で、僕は今度のスマトラのあの時に、僕のですね、まさに天気の天気じゃないけど、あれを決めたですね、ここで地震やんなくてどうするんだと思った。
うん、
要するにですね、あそこで地震が起きてから、一番早くでも、やっぱ1時間ぐらい後に到着してるわけですよね。うん、っていうことは、今のウェザーニュースの力を知ればですね、モバイルでは間に合うの。だからうちの、長官メールってやってるんだけど、毎日、はい、今50万人やってるわけね。50万人に今日の天気はどうですかっていうのをやってるわけ。で、そこのところの仕掛けでですね、うちのモバイルのサービスを使ってる場合は、そういう地震とか津波の情報があったら、バーッとすぐ流すわけ。50万人に30分以内に全部流せるようになってるわけ。
そのチャレンジをやるんですか？
それはさ、できたん。
あ、もうできたんですか？
できたん。
だから、仕組みが？
仕組みはあるの、日本では。だから日本で同じようなことが起きたら絶対なんとかなったわけ。
はい、
ね、なんでできないんだっていうのが悔しくてたまらないわけ。だからできる。やる。
なるほどね。まあ、社長やるってやりますね、はい。一番最初はそうでしたからね。いや、もう楽しみにしてます。
いや、頑張ります。
よろしくお願いします。今回のゲストは、株式会社ウェザーニューズの石橋博義社長でした。
本当楽しかったです。
いやー、すいません。
ありがとうございました。またお願いします。
ありがとうございました。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、今日はね、今日の石橋社長が言っておられた言葉で、パワーは使うやつに与えよと、
は
い、いう言葉ってね、あれ僕すごく共感して、それについてちょっと自分の考えを話したいんですけどね、僕も本当にその通り思ってて、若い人っていうのはステージとチャンスを与えてね、徹底的に期待して、でそれに対して責任感を持って感じて、行動するものがやっぱ伸びていくんですよね、
はい、
で人間に大切なことってやっぱり背伸びをすることだと思うんですよ。自分で自分の心のその物差しで自分を決めないと、もっともっと自分は成長できる、もっともっと立派な人になれるというふうに信じて、やっぱり努力をする人、背伸びをする人がやっぱり成長していくわけですよね、例えばね、 まあ、大手企業でありがちなんですけどね、あの仕事って外に向かってするものだって内に向かってするもんじゃないんですよね。
確かに、
ね、ところがパーティーとか出ると、
はい、
上司が入ってきたらその上司ばっかりに気を使って走り回ってる子とかね、あの社員でね、
社内でアピールしてる、そういうことが必要なところもでもありますよね。
そう、なんかこうごまをすることばっかりやってね、それがものすごく僕しらじらしく思うことがあるんですね。でそれはそういう文化を作ったやっぱ上司がやっぱり悪いと思うんですね。
はい。
でこうしたその家に向かって仕事をする人がいて、またさせる人がいるから、足の引っ張り合いの引き金となって、例えば社内で内部抗争が起きたりとか、その派閥っていうのが、始まるわけですよね。でそれ言うとなんか政治家なんかいい例だと思わない？
そうです ね、
結局みんなでその一つのことに向かって目標を決めていくんじゃなくて、誰が言ったらこの反対と、これの言い合いばっかりしてるから、
国民のためにという感じがちょっと見えないんですよね。
そう、党派に分かれてね、反対に行けばっかり出し合ってると、みんなで考えて何がいいのかっていうことをね、本気になってやってるとは僕はこう思えないわけですね。もしもこの日本の政治の世界が株式会社日本だったら、僕はもう何十回何百回と倒産してんじゃないかなというふうに思うんですね。だからどんな組織においてもやっぱり風通しが良くないとダメだと。
その土壌ですね、やっぱり。
そう、だからね、やっぱりね、大切なのはビジネスモデルも大切だけども、やっぱりその会社の風通し、社風、こういうものが僕は経営者が一番やらなあかん仕事だと思うし、またそれを引き継いでいかなあかんと、これが大切な企業の文化になっていくんじゃないかなというふうに思えるね。人間同士ですからね。
はい。お送りしてきました近藤高見サクセストーク。近藤社長、今回も素敵なお話伺いましたね。
ね、特にあの良い仲間に恵まれるという強い気持ちを持つっていうね、そのハードウェアとかね、ソフトウェアじゃなくて、ハートウェアなんだと。これ僕ものすごく共感しましたね。こう共通点を感じて、同じ色を感じましたね。
さて次回のゲストには株式会社ローソンの代表取締役社長執行役員の新浪剛史さんをお迎えしてお送りします。
ネクシーズが2002年にナスダックに上場した時に、その時新浪さんがローソンの社長になられたんですよ。だから一緒にパーティーをしたわけ。
そういうご関係なんですね。
もうそれはそれは明るくてね、はい、元気よくてね、エネルギッシュなナイスガイですよ。
はい、
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。